人間関係とは何かを考える30の言葉。その1。人間関係とは幸せの青い鳥。本当に大切なことを運んでくれる。人間関係は幸せを運ぶ青い鳥です。幸せにつながることをたくさん運んできてくれる存在です。生活を振り返ってみましょう。私たちにとって本当にためになるほとんどは人が運んでいることに気づきます。本当に役立つ情報は人からの口コミです。自分の悪いところを直すきっかけは身近な人からの助言です。おすすめのレストランは友人からのおすすめが頼りになります。恋愛結婚のパターンで多いのが友人からの紹介です。人を通して得られることは役立ちやすいです。人という高性能のフィルターを通しているので内容の質が高いのです。本や雑誌などで得られる情報より人からの情報の方が役立ちます。人間関係が大きいほどたくさんの幸せが自分のところに運ばれてきます。幸せは遠くにあるのではなく身近なところにあります。大きな人間関係に所属している人は幸せの青い鳥に囲まれて生きている状態です。ただそこにいるだけでたくさんの幸せを運んできてくれるのです。自分は今幸せの青い鳥の背中に乗って飛んでいることに気づく。人間関係とは何かを考える30の言葉。その2。人間関係とは鏡である。相手の表情は自分の表情を反射している。人間関係とは鏡そのものです。相手の表情は相手の表情であると同時に反射した自分の表情でもあります。元気のない顔をしているなという人がいれば、実は自分がそういう表情をしています。自分が不愛想だから相手も不愛想にしているだけです。にっこりしましょう。自分がにっこり笑うと相手もにっこり笑います。自分が笑うときは相手も笑います。さて、ここでチェックしてほしいことがあります。身の回りにいる友人の表情を思い浮かべてみましょう。レストランやコンビニなどの人間関係は対象外とします。友人の表情を思い浮かべましたか？その表情は笑顔ですか？それとも無表情ですか？思い浮かべた時の表情が笑顔なら、きっと自分も笑顔になっています。その調子で笑顔を続けましょう。もし思い浮かべた友人の表情に笑顔がなければ、自分の笑顔が足りないせいです。もう少し笑顔のある生活を心がけましょう。自分の普段の表情は相手の表情を知ることで確かめることができるのです。相手の表情を見て自分の表情を確かめる。人間関係とは何かを考える30の言葉。その3。人間関係とは自動ドアである。近づけば自動的にドアが開く。自動ドアはドアの前に立ったり触れたりすると自動的に開け閉めするドアのことです。ドアノブもドアを開ける溝もありません。人がいない時にはドアは閉まっています。自動ドアを開けるにはドアの前に立てばいいだけです。センサーが人を感知して機械が自動的にドアの開け閉めをします。人間関係も自動ドアのようなものです。とっつきにくい人がいます。堅苦しくて頑固そうな人です。どうやって接すればいいのだろう。入り込みようがないと感じる人には確かに近づきにくいものです。遠くから見ているのでそう感じるだけです。遠くから人を見ているだけではわかりません。遠くからだからこそドアが閉まっています。まず近づいてみましょう。閉まっていた心のドアが自動的に開きます。おはようございます。お疲れ様です。などの挨拶を含めて近づけばいいだけです。 自然に会話が始まり、人間関係が始まります。それだけです。遠くから人を判断せず、まず近づいてみる。人間関係とは何かを考える30の言葉。その4。人間関係とは磁石。引き寄せられたり反発したりする。人間関係とは磁石です。引き寄せられる力を感じる人もいれば反発を感じる人もいます。目に見えない力が働いています。なぜ、と思ってもそういうものです。相性のいい人がいれば悪い人もいます。引き寄せられるのはいいのです。そのまま近づいて仲良くなりましょう。引き寄せられる力を強く感じる人ほどきっと仲が良くなるに違いありません。問題は反発を感じる人です。反発を感じる人は相手の性格が変わればいいのにと思いますが、実際は難しいものです。相手を攻撃しても仕方ありません。磁石を思い出しましょう。磁力を感じる磁石をいくら痛めつけても磁力の強さは変わりません。攻撃するのではなく距離を置くのです。距離を置くにつれて反発の力も小さくなります。ある程度の距離になれば反発の力は一切なくなります。無理に相手を何とかしようと思うのではなく距離を置くだけでいいのです。ストレスもすっと消えます。引き寄せられる人とはくっつき、反発する人とは距離を置くのです。反発を感じたとき、攻撃するのではなく、距離を置く。人間関係とは何かを考える30の言葉。その5。人間関係とはスポーツ。一緒に汗をかけばかくほど仲良くなれる。汗をかくのは好きですか？できるだけ汗を流さないように心がける人もいるのではないでしょうか。しかし、汗を避けていると人間関係でつまずきます。知り合うことはできても深い仲にはなれません。社交辞令を交わすのみです。単なる知り合いで終わります。では、仲良くなるためにはどうすればいいのでしょうか。一緒に汗を流す経験が必要なのです。人間関係とはスポーツと同じです。一緒に汗をかくと、たくさんのことを深く共有できるようになります。思い出、気持ち、興奮などです。普通以上に強い結びつきができるため、お互いに忘れられなくなります。本当のことを言えば、汗をかく人生の方がいいのです。汗を避ける人生ばかり送っていると、仲のいい友人もできません。人間関係では、汗を流さない努力より、流す努力です。一緒に遊びに出かけて、汗を流しましょう。一緒にお風呂に入って、汗を流しましょう。一緒に勉強や仕事で、汗を流しましょう。汗をたくさん流そうとすればするほど、仲のいい友人ができます。濃い人生を送ることができるのです。人と一緒に汗を流す経験を増やす。人間関係とは何かを考える30の言葉。その6。人間関係とは窓と同じ。開けるから新鮮な光や空気が入ってくる。部屋の窓を閉め切ったままにしていませんか？窓は開けない限り部屋に新鮮な光や空気が入ってきません。閉め切っている状態が長く続くにつれて部屋の雰囲気が悪くなります。薄暗くて空気も悪くなります。部屋の雰囲気が悪いと元気も出なくなるのです。人間関係も窓と同じです。心の窓を閉め切っていませんか？心の窓を閉め切ったままでは新鮮な流れが入らないため元気もなくなります。心の窓は開けるために存在します。さあ、心の窓を開けましょう。隠し事はなくし、気持ちを解き放ちます。 心の窓を開けるだけで新鮮な流れが入ってきます。気持ちのいい流れが自分の中に次々と入ってくるようになります。元気が出てくるのです。心の窓を開ける。人間関係とは何かを考える30の言葉。その7。人間関係とは食事と同じ。大切なのは量より質。食事は美味しいもので腹を膨らませればいいわけではありません。美味しい理由だけではお菓子やケーキばかりに偏ります。カロリーを取りすぎてしまい太ってしまいます。生活習慣病になりやすく寿命が縮んでしまいます。食事で大切なのは量より質です。健康を考えて栄養バランスの整った質の高い食事を心がけます。質がいいほどよく味わえます。量は少なくてもいいのです。よく噛んで食べれば心も体も十分な満腹感が得られるのです。人間関係も食事のようなものです。大切なのは量より質です。あまりに付き合いが多すぎると疲れます。自分の時間が持てなくなります。人間関係は広くなればなるほど、関係も浅くなりやすくなるため、心の通い合った人間関係が築けないのです。人間関係は広く浅く、ではなく狭く深く、です。友人の数は少なくても構いません。相性の合う友人とは、徹底的に仲良くなりましょう。たくさんコミュニケーションを心がけるほど理解だけでなく友情も深まります。友人は少なくてもたくさん接することができれば満足感や幸せが得られるのです。人間関係は量より質を重視する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その8。人間関係とはトランプゲーム。たまにシャッフルするから面白い。トランプゲームは始める前にまずシャッフルします。シャッフルすると並び順がバラバラになります。ゲームの区切りがついたところでまたシャッフルです。ゲームを楽しんではシャッフルしてまたゲームを楽しんではシャッフルの繰り返しです。シャッフルするからトランプゲームはいつまでも新鮮であり面白くなります。人間関係もトランプゲームと同じです。人生の節目では人間関係がシャッフルされることがあります。人間関係のシャッフルは避けるものではなく心がけるものです。シャッフルのおかげでいろいろな人がいろいろな人と交流できます。自分とは縁のなかった人といきなり出会えます。これが面白いのです。自分ではなかなか自分を変えられません。自分は他人と接することで変えられます。違った色が自分に取り込まれることで今までとは違った自分になれます。意外な出会いによって自分の可能性や魅力が引き出されるのです。人間関係のシャッフルを楽しみましょう。シャッフルするから人間関係はいつまでも新鮮で面白くなるのです。人間関係のシャッフルを楽しむ。人間関係とは何かを考える30の言葉。その9。人間関係とはお風呂のようなもの。ずっと浸り続けているとのぼせてくる。お風呂は気持ちいいですね。日本のお風呂は最高です。疲れが取れて癒されます。一日の終わりにお風呂があると思うからこそ日中に頑張れます。ただし、いくら気持ちいいとはいえ長湯には気をつけましょう。お風呂にずっと浸かっているとのぼせてきます。頭がぼーっとしてめまいがしてくるのです。人間関係もお風呂と同じです。浸っているときは気持ちいいです。安心感が得られ楽しくて面白いです。時間を忘れます。 ただし、いくら気持ちいいとはいえ、ずっと人間関係に浸っているのもよくありません。あまり長く人間関係に浸っていると、のぼせます。頭がぼーっとしてきて、自分が自分でないような気がしてくるのです。ある程度、心と体が温まれば、人間関係から抜け出す時間を作りましょう。自分だけの時間を作り、頭を冷やして落ち着くのです。落ち着くと、ふと新たな発見ができます。自分の過ちや行動の改善に気づけます。しばらくして、心と体が冷えてくれば、また人間関係に浸りましょう。人生はこの繰り返しなのです。心と体が温まれば、人間関係から抜けて一人になる時間を作る。人間関係とは何かを考える30の言葉。その10。人間関係とはお客さんを探すタクシー。急いでいると手を挙げている人に気づかない。タクシーの運転手さんは2種類います。お客さんをよく見つけるタクシーと見つけにくいタクシーです。お客さんを見つけにくいタクシーは車のスピードが速いです。早くお客さんを見つけたいと思い、車を飛ばしていると、道端で手を挙げている人に気づけません。素通りしてしまうのです。お客さんをよく見つけるタクシーは、ゆっくり進みます。普通より少し、遅いくらいです。ゆっくり進んでいると、手を挙げている人に気づきやすくなります。安全に、車を道路の脇に止めて、人を乗せることができます。人間関係とはお客さんを探すタクシーと同じです。早く友人を作りたい。誰かいないかなと急いでいるとかえって見つけにくくなります。動きが早すぎて手を挙げている人がいても気づかずに素通りします。人間関係は余裕のあるペースがちょうどいいです。じわりじわり歩いていると手を挙げている人に気づきやすくなります。はじめましてから始まり自然に会話が進むでしょう。気づけば仲のいい友人になっています。出会いはゆっくり進む方が増えやすいのです。人間関係は慌てて進めるのではなくゆっくり進める。人間関係とは何かを考える30の言葉。その11。人間関係とは、持つ鍋のようなもの。弱火で煮込むにつれて、味がよく出る。持つ鍋をご存知ですか？持つ鍋とは、日本の博多地方の郷土料理です。大きな鍋の中に、牛の内臓と野菜を入れ、味噌や醤油で煮込みます。持つ鍋の鉄則は、弱火です。弱火で煮込むにつれて、いい味が出てきます。味噌や醤油に肉から出る出汁汁が混ざり、いい味わいになるのです。人間関係も持つ鍋のようなものです。早く味を出そうと思って強火にすると、かえって味が出にくくなります。焦っていると落ち着きがないと思われます。しつこい、くどい、痛々しいと思われることもあるでしょう。人間関係は弱火で煮込むイメージです。時間をかけるほどいい味が出てきます。弱火で時間をかけるから自分の気持ちが相手の心の奥にまでしっかり浸透します。しっかり浸透するから深い気持ちを交わすことができるようになります。人間関係のいい味わいに変わるのです。人間関係は弱火で煮込むイメージで進める。人間関係とは何かを考える30の言葉。その12。人間関係とは目覚まし時計。うるさいおかげで目覚めることができる。ある時、人からうるさい小言を言われることがあります。ああしなさい。こうしなさい。カクカクしかじかです。うるさいな、と思い悩むことでしょう。そんな時に思い出してほしいことがあります。目覚まし時計です。 起きる時間にピキピ、ピキピという大きな音が鳴り始めます。うるさいな、と思いますが、だからとはいえ静かでは気づきません。目覚めるためには大きな音が必要です。うるさい音だからこそ目覚めることができます。人間関係も目覚まし時計と同じです。うるさいからいいのです。あなたを目覚めさせようとする声です。そうではないよ。こうなんだよ、というアドバイスであることに気づくことです。はっとします。その瞬間、目覚めるのです。悟りを開く感覚です。そうか。自分は勘違いをしていた。本当はこれが正しかったのか、と。うるさい声だからこそ目覚めることができます。目覚まし時計だったのです。自分を目覚めさせようとする声であることに気づきましょう。うるさい声とは目覚めの声であることに気づく。人間関係とは何かを考える30の言葉。その13。人間関係とはロールプレイングゲーム。様々なキャラクターの協力で大きなことを成し遂げる。ロールプレイングゲームは主人公一人だけでは目的を達成できません。目的の達成には仲間の協力が必要です。しかも主人公とは種類の違うキャラクターです。主人公にはできないから主人公とは違うキャラクターを仲間に入れる必要があります。異なるキャラクターの能力を組み合わせます。主人公一人ではできなかったことができるようになります。これは人間関係でも同じです。同じキャラクターばかりでは人生はスムーズに進みません。自分一人で進める道には限界があります。自分と違うからダメだと思うのではありません。自分と違う人だからいいのです。自分と違う人には自分にはない能力があります。仲間に入ってほしい。協力する意味があると考えます。様々なキャラクターの能力を組み合わせることで大きなことを成し遂げられます。なぜ地球には様々な人がいるのかというと、組み合わせるためです。いろいろな人の能力を組み合わせることで自分一人ではできないことが実現できます。地球に様々な人がいてよかった。多様性があるほど大きな可能性を秘めています。全人類が協力すれば素晴らしい偉業を達成できるに違いありません。その第一歩はあなたの身の回りからです。自分と違う人がいれば協力しましょう。自分とは全然タイプが違う人だな。お友人になってください、です。その時、自分一人ではできなかったことができるようになります。新しい可能性が開かれるのです。自分と違う人たちと協力する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その14。人間関係とは滝に打たれる修行である。精神力を養うことができる。人と接していると、いいことばかりではありません。腹が立つことや、気分が悪くなることもあります。嫌だな。腹が立つな。もう人間関係なんて嫌だ、と考えそうになります。人間関係に疲れてしまうのです。そう思った時に思い出してほしいことがあります。滝に打たれる修行僧です。滝の水が落ちる大きな音が聞こえます。修行僧が目をつぶりながら滝に打たれています。高いところから勢いよく流れ落ちる水が修行僧の真上から叩きつけています。痛い、寒い、苦しいの三拍子です。その状況があるからこそ気合がいります。苦しい状況に身を置くことで精神力が養われるのです。人間関係も同じです。人と接して不愉快になるのは滝に打たれる修行です。苦しい、ムカつく、イライラするの三拍子です。 大変ではありますが、おかげで精神力を高めることができます。この人はわざわざ自分のために滝になってくれているのか、と思うことです。ムカつく人は滝そのものです。うるさい声は滝の水しぶきの音です。修行であると分かれば、気合が入り、精神力が強くなります。しばらくすれば、人間関係がシャッフルされます。滝の流れが止んだとき、精神力が強くなっている自分に驚くのです。嫌な人間関係は、精神力を高める修行だと考える。人間関係とは何かを考える30の言葉。その15。人間関係とは3人でする縄跳びと同じ。タイミングをよく見てから入る。縄跳びをしたことはありますか？自分一人でする縄跳びではなく3人でする縄跳びです。2人が縄の両端を持って回転させます。もう一人が縄に触れないようにくぐり飛び跳ねます。タイミングがポイントです。縄が回転する様子を見ていれば、一定間隔で回っていることがわかります。今だ、という瞬間に、回転する縄の中にくぐることで、うまく跳ね続けることができます。回転する縄のタイミングに合わせられれば、いつまでも跳ね続けることができます。人間関係も3人でする縄跳びと同じです。2人の会話に割り込むときは、タイミングを確認しましょう。いきなり会話に割り込もうとすると、ずうずうしい人だと思われることがあります。雰囲気が壊れたり、会話の流れが止まったりするのです。会話のタイミングのいいところで2人の間にうまく割り込みましょう。タイミングさえ合えばスムーズに入り込めます。スムーズに入った後も3人の呼吸を合わせましょう。3人の呼吸が合えば、いつまでも会話を楽しみ続けることができるのです。2人の会話に割り込むときには、タイミングを確認する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その16。人間関係とは、夜空に浮かぶ星座である。小さな点の集まりが大きな形を作り出す。夜空を見上げるとたくさんの星が輝いています。明るく輝く星もあればほのかに輝く星もあります。星一つでは星座を作ることはできません。星座を形作るためには数多くの星が必要です。星の集まりが多いほど大きな星座ができます。星座を作るためには多くの星の集まりが必要です。人間関係も星座のようなものです。集団とは多くの人の集まりです。一人だけでは集団になりません。小さな点の集まりが大きな形を作り出します。これだけたくさんの人がいれば自分一人くらいいなくても大丈夫だろうと思います。誤解です。確かに自分一人は小さな存在かもしれません。しかし欠かせない存在です。団体は一人がいなくなると不自然になります。形は維持できるかもしれませんが不完全になり歯車が狂い始めます。自分は今星座の一部になっているという自覚が大切です。小さいですが欠かせない存在です。星座は一人一人の存在によって成り立ちます。多くの人との協力によって大きな星座が完成するのです。自分は人間関係を構成する欠かせない一部である自覚を持つ。人間関係とは何かを考える30の言葉。その17。人間関係とは鉄のフライパン。温めるのに時間がかかるほど冷めにくい。料理で鉄のフライパンを使うことがあります。フライパンが温まる速さは厚みによります。分厚い鉄はなかなか熱が伝わりにくいです。フライパンに厚みがあるほど温めるのに時間がかかります。 しかし、温めるのに時間がかかる反面、冷めにくくなります。鉄の内部で熱を保ち続けやすくなるため、なかなか冷めないのです。人間関係もフライパンと同じです。なかなか温まらないな、と思うのはいいことです。温めるのに時間がかかる人間関係は友情を深める前提条件です。時間はかかりますが、諦めずに温め続けましょう。じわりじわりと温度は上がります。温めるのに時間がかかる分、冷めにくくなります。長い友情が続きやすくなるのです。温まりにくい人間関係は諦めずに温め続ける。人間関係とは何かを考える30の言葉。その18。人間関係とはお餅のようなもの。冷たいと固く、温めるとよく伸びる。お餅は冷たいままでは石のように硬いです。無理に食べようとしても美味しくありません。歯が折れそうになります。お餅を食べるときはまず火で温めます。温めるほど柔らかくなり、ゴムのようによく伸びるようになるのです。人間関係もお餅のようなものです。冷たい時には石のように硬いです。硬い時には味気なく面白くありません。心が折れそうになります。悪いのは人ではありません。冷たい雰囲気がいけないのです。人間関係はまず温めることが大切です。温めれば柔らかくなり、よく伸びるようになります。どれだけ温められるかはあなた次第です。愛情を持って接したり、コミュニケーションを増やしたりしましょう。温めるほど人間関係の可能性が伸びていくのです。冷たい人間関係は温める。人間関係とは何かを考える30の言葉。その19。人間関係とは雪で作った像と同じ。ひびが入ったり壊れたりしても元に戻すことができる。ガラスのコップには一つ欠点があります。ひびが入ったり壊れたりすると元には戻せないことです。無理に使い続けると指を切って怪我の原因にもなります。少しでも壊れると元に戻せないため捨てるしかないのです。その点、雪は違います。雪で大きな像を作ったとします。ひびが入っても雪を詰めれば元通りです。一部が壊れても雪を接着剤の代わりにすれば修理できます。人間関係も雪の像のようなものです。ひびが入ったり壊れたりしたとき、もう直せないと諦めるのはまだ早いです。修理できます。しかも完全に元通りにできます。ごめんなさいという言葉は接着剤です。ひびが消えてなくなり、壊れた部分も元通りです。完全に元通りになるだけではありません。壊れる前より一層強力になります。壊れることを恐れることなく、勇気を持って人間関係に当たっていきましょう。人間関係にひびが入っても仲直りをして元に戻す。人間関係とは何かを考える30の言葉。その20。人間関係とはサーフィンのようなもの。波に乗ればスイスイ前に進む。人間関係は泳ぐものではありません。泳ぐことでも前に進めますが、体力勝負になります。体力がなくなると溺れます。人間関係は泳ぐのではなく乗るものです。サーフィンのように波に乗るイメージです。大きな波に乗れば泳ぐよりずっと早く前に進めます。人間関係の中に入れば波に乗りましょう。人間関係にはたくさんの波があります。付き合いという波であり、会話という波です。雰囲気に身を任せ、付き合いや会話の波に乗りましょう。 人間関係がすいすい進みます。乗れなくてもまだチャンスがあります。サーフィンでは波が次々とやってくるように、人間関係でもチャンスが次々とやってきます。大きな波が来た時ほどチャンスです。大きな波ほど実は乗りやすく、バランスを保ちやすいです。うまく波に乗り、バランスを保ちながら進み続けましょう。バランスを保っている限り、波に乗り続けることができます。泳ぐより早く前に進めます。人間関係の波に乗るプロサーファーです。サーファーが波に乗るつもりで人間関係を楽しむ。人間関係とは何かを考える30の言葉。その21。人間関係とは大きな鐘をつくようなもの。大きなものほど気持ちのいい余韻が長く続く。日本では12月31日の夜12時ごろ、あちこちの寺で鐘が鳴り始めるイベントがあります。除夜の鐘です。人には心身を迷わせる煩悩が108あると言われています。108の煩悩を一年の終わりに除去するものとして、鐘を108回つくのです。大きな鐘の音がしばらく鳴り響きます。心が浄化されるかのようです。大きな鐘ほど深い余韻のある音が長く続きます。鳴り響く音を聞きながら一年を振り返り、新しい一年が良くなることを祈願するのです。人間関係とは大きな鐘をつくようなものです。大きな人間関係ほど面倒だなと思いますが、そうではありません。大きな人間関係ほど味わいがあります。所属している人間関係が大きいほど気持ちのいい余韻が長く続きます。歓迎会や送別会が賑やかになります。多くの人と接することができるため、たくさんの気づきや学びを得ることができます。鐘の音のようなものです。自分の煩悩を取り払うお祓いです。心身を浄化する力があります。大きな人間関係による気持ちのいい余韻を楽しみましょう。これまでの過去を踏み台にして、これからの新しい未来を祈願するのです。大きな人間関係の喜びを味わう。人間関係とは何かを考える30の言葉。その22。人間関係とは、手紙を郵便ポストに入れるようなもの。一度発したメッセージは取り下げられない。郵便ポストに入れた手紙は、基本的には取り下げられません。郵便ポストの口に手を入れて、手紙を取り戻そうとしてもできません。郵便局の人に叱られます。一度郵便ポストに手紙を入れると、相手の手元に届くしかないのです。手紙を出すときには内容を見直し、誤字脱字がないことをよく確かめてから出しますね。人間関係も手紙を郵便ポストに入れるようなものです。一度口にした言葉は基本的に取り下げられません。発言を取り消すことができるとはいえ、実際は形式のみです。発言した事実や記憶までは消せません。発言するときにはよく考えてから口にしましょう。特に気をつけたいのは苛立っているときです。イライラしたときに発言しても後悔するだけです。感情に任せて口にすると言い過ぎてしまうものです。一度の感情的な一言のため相手を深く傷つけてしまいます。発言した後、言い過ぎてしまったなと後悔してしまうのです。イライラしているときには落ち着くまで待ってから発言する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その23。人間関係とは運動会である。競争相手がいるから楽しくなる。人間関係では時として競争相手が現れることがあります。ライバルです。ライバルがいると気になってしまいます。 自分が勝っていれば追い抜かれないか、と落ち着きません。負けていれば追い抜いてやる、と必死になります。ライバルさえいなければ、どれだけ楽になるだろうか、と思います。ライバルの存在そのものがストレスになってしまうのです。そういう時に思い出してほしいことがあります。運動会です。運動会は競争相手がいるから興奮します。かけっこも綱引きも競争相手がいるから面白いのです。もし競争相手がいなければしらけます。一人でかけっこや綱引きをしても面白くありません。必ず勝つことが分かっているので興奮も楽しみも半減します。人間関係も運動会と同じです。競争相手がいるからこそやる気が出ます。興奮したり楽しんだりできます。勝ったり負けたりする楽しみがあります。競争相手は憎むのではなく感謝するものです。今あなたは運動会の真っ最中です。いいライバルがあなたの人生や成長を高める手助けをしています。だからあなたの人生は今充実しているのです。ライバルの存在に感謝する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その24。人間関係とは美術鑑賞のようなもの。芸術だと思うからいい時間が過ごせる。人と接していて理解できない人間関係に悩まされることがあります。話、性格、相性などが合わないことです。理解できないからといって拒むのではありません。そういう時に思い出してほしいことがあります。美術鑑賞です。美術館に行き絵をたくさん眺める自分を想像しましょう。一見理解できない絵があっても意味があるのだろうと思いますね。絵であるからには画家の何らかの意図が表現されているはずです。理解できないのはきっと自分の感性が足りないせいだと思います。目に力を入れて何とか理解しようと思うから芸術を楽しめます。たとえ理解できなくてもレベルの高い芸術に触れることで充実した時間を送ることができたと思います。美術鑑賞は面白くなり味わいが出てくるのです。人間関係も美術鑑賞と同じです。芸術を楽しむつもりで人と接してみましょう。理解できないのはきっと自分の感性が足りないせいだと考えてみます。自分の主張や意見を引っ込めて相手が表現している言葉に耳を傾けてみます。すると理解できない人との触れ合いが面白くなります。理解できないことを何とか理解してみようと思うから人間関係を楽しめます。理解できない相手ともコミュニケーションが取れるようになるのです。人間関係を美術鑑賞のつもりで接してみる。人間関係とは何かを考える30の言葉。その25。人間関係とは高級レストランのようなもの。マナーが悪いと退出させられる。高級レストランで食事をするときはマナーが必要です。マナーを知らないのはまだいいです。マナーを知らなくても周りの人の真似をすればなんとかなります。しかし、マナーをわざと破ろうとするとなると話は別です。禁煙であるにもかかわらず、わざとタバコを吸うのはマナー違反です。食事の味が損なわれます。周りのお客さんにも迷惑がかかります。マナーがあまりに悪いと、給仕から声がかかり、退出を要求されます。人間関係も高級レストランのようなものです。最低限守らなければいけないルールがあります。マナーがわからなくても周りの人の真似をしていればまだいいのです。真似でもいいですからマナーを守ろうとする姿があれば許してもらえます。しかしわざとマナーを破ろうとするとルール違反です。節度を失うのは不和のもとです。 相手の都合を考えなくなると一緒にいたくないと思い、人間関係から仲間外れにされます。申し訳ないのですが、もうついていけませんです。最低限守るべきマナーはどんなに親しくなっても必要なのです。人間関係ではマナーを大切にする。人間関係とは何かを考える30の言葉。その26。人間関係とは水泳と同じ。水しぶきを上げない方が早く進む。オリンピックでプロの水泳選手の泳ぎ方を見るとアマチュアとは違う動きに気づきます。例えば、クロールで泳ぐときです。後ろ足のバタ足による水しぶきが小さいのです。あまり白い泡が立ちません。つまり、それだけ水の中で無駄な動きがない証拠です。効率の良い動きができているため、早く前に進むことができるのです。人間関係も水泳と同じです。騒いだり、賑やかだったりして仲良くなるのもいいでしょう。ただし、明るい時間を過ごせる反面、勢い任せのため、内容の浅い会話になりがちです。体力を使っていても、コミュニケーションに深みが出ません。浅い関係で終わりやすいのです。水泳と同じように、本当はあまり水しぶきを上げない方が早く進みます。焦りや勢いで人間関係を進めるのではありません。落ち着いて冷静に進める方が早く前に進みます。きちんとした深いコミュニケーションができるからです。落ち着いているため、うっかりした発言もありません。冷静になるため、お互いの発言がきちんと頭に入ります。深く話を聞き、考え、返事ができます。無駄のないコミュニケーションができるのです。水しぶきの小さい人間関係を心がける。人間関係とは何かを考える30の言葉。その27。人間関係とはメールのようなもの。稀に通信障害がある。メールでは稀に通信障害があります。メールを送ったり受け取ったりできなくなります。設備の問題でしばらくの間は自由にメールができません。常に設備は正常に稼働しているべきですが、世の中に完璧はありませんから、何らかの想定外はあるものです。こういう時は、待つしかありません。通信障害のほとんどはしばらくすれば治ります。人間関係もメールのようなものです。メールや電話は常に相手と連絡が取れる道具ですが、常に返事があるとは限りません。稀に通信障害があります。メールを出したのに返事が返ってこないな。今日はうまく相手とコミュニケーションが取れないな。そう思う日があります。体調不良かもしれませんし、忙しい時期かもしれません。そういう時にはイライラしても仕方ありません。何か返事ができない事情があるのだろうと察するのも人間関係のマナーの一つです。カッカせずにしばらく待ちましょう。しばらくすればまたいつものように連絡がスムーズに取り合えるようになります。スムーズに連絡が取れなくてもカッカせずに待つ。人間関係とは何かを考える30の言葉。その28。人間関係とは針に糸を通すようなもの。集中すれば必ず通る。自分の意見が相手になかなか受け入れてもらえないことがあります。自分の考えを相手に伝え納得してもらうのは大変です。相手が頑固であるほどなかなかうまくいかないでしょう。そういう時に思い出したいのは針と糸です。針の穴に糸を通す時には集中しなければなりません。小さな穴に細い糸を通すのは集中力が必要です。指先に神経を集中するから小さな穴に糸が通ります。人間関係は針に糸を通すようなものです。 自分の意見が相手に通らなくても諦めません。意見が通らないのは集中が足りないせいです。心を込めたり、言葉を選んだりして集中してみましょう。一つのことに意識を向けるとき、壁は破れます。時間はかかるかもしれませんが、集中すればきっと相手の納得が得られるのです。意見を通すときは集中する。人間関係とは何かを考える30の言葉。その29。人間関係とはジグソーパズル。ピースをうまく組み合わせると一枚の絵が完成する。バラバラの人間関係で悩むことがあります。なぜこんなにまとまりがないのだろうと思います。そういう時に思い出したいのはジグソーパズルです。ジグソーパズルのピースをよく見てみましょう。出っ張っているところとへこんでいるところがあります。ピースに描かれている絵を見ていると、ピース同士をうまく組み合わせることができます。人間関係もジグソーパズルです。人には長所もあれば短所もあります。得意なこともあれば不得意なこともあります。できることもあればできないこともあります。そうした部分はうまく組み合わせればいいのです。人間関係の違いはお互いの足りないところを補い合うためにあります。できないことはできる人にお願いしてみましょう。できる人はできない人を助けましょう。バラバラの人同士がうまく組み合っていきます。この組み合わせが面白いのです。ジグソーパズルさながらです。組み合わせていくと最後に一枚の絵が完成します。この世で最も美しい絵なのです。できないことはできる人にお願いする。できる人はできない人を助ける。人間関係とは何かを考える30の言葉。その30。人間関係とは神様によるフラワーアレンジメント。どの組み合わせにも意味があり美しさがある。神様には一風変わった趣味があります。フラワーアレンジメントです。神様は人間が花に見えます。人間一人一人は花です。たくさんの花が集まって美しいなと天から微笑んでいます。今の人間関係は神様によるフラワーアレンジメントです。神様が、よし。今回はこんな組み合わせにしてみよう。ああ、綺麗だ、と微笑んでいます。同じ人が集まることもあるでしょう。バラバラの人が集まることもあるでしょう。男性ばかりが集まることもあれば、女性ばかりが集まることもあります。もちろん、異性との出会いもあります。一人一人は花ですから、どの組み合わせでも美しさがあります。どの組み合わせにも意味があります。人間関係に悪はなく、すべてが善です。人生が進むと人間関係は変わります。またもや、神様によるフラワーアレンジメントです。次はこんな組み合わせはどうだろうか。ああ、綺麗だ、と微笑みます。神様による仕事ですから、どの組み合わせも正解です。何かへ意味があります。その意味を探しながら人間関係に接してみましょう。意味を発見しようとするとき、神様があなたに舞い降りるのです。人間関係は神様によるフラワーアレンジメントのつもりで接していく。人間関係とは何かを考える30の言葉。まとめ。その1。自分は今幸せの青い鳥の背中に乗って飛んでいることに気づく。その2。相手の表情を見て自分の表情を確かめる。その3。遠くから人を判断せずまず近づいてみる。その4。反発を感じたとき攻撃するのではなく距離を置く。その5。 人と一緒に汗を流す経験を増やす。その6、心の窓を開ける。その7、人間関係は量より質を重視する。その8、人間関係のシャッフルを楽しむ。その9、心と体が温まれば人間関係から抜けて一人になる時間を作る。その10、人間関係は慌てて進めるのではなくゆっくり進める。その11、人間関係は弱火で煮込むイメージで進める。その12、うるさい声とは目覚めの声であることに気づく。その13、自分と違う人たちと協力する。その14、嫌な人間関係は精神力を高める修行だと考える。その15、二人の会話に割り込むときにはタイミングを確認する。その16、自分は人間関係を構成する欠かせない一部である自覚を持つ。その17、温まりにくい人間関係は諦めずに温め続ける。その18、冷たい人間関係は温める。その19、人間関係にひびが入っても仲直りをして元に戻す。その20、サーファーが波に乗るつもりで人間関係を楽しむ。その21、大きな人間関係の喜びを味わう。その22、イライラしている時には落ち着くまで待ってから発言する。その23、ライバルの存在に感謝する。その24、人間関係を美術鑑賞のつもりで接してみる。その25、人間関係ではマナーを大切にする。その26、水しぶきの小さい人間関係を心がける。その27、スムーズに連絡が取れなくてもカッカせずに待つ。その28、意見を通すときは集中する。その29、できないことはできる人にお願いする。できる人はできない人を助ける。その30、人間関係は神様によるフラワーアレンジメントのつもりで接していく。